本当にですね、最近急に涼しくなってきたように感じます。先週もですね、なんか明け方は寒くなるくらい、ちょっと皆さんもですね、体調にぜひ気をつけていただければと思いますけれども、先ほど写真で流れたグレースさんのウクレレクラス、また英会話クラス、本当に祝福のうちにスタートすることができました。感謝します。特にですね、グレースさんやはり宣教師ですって、その度に英会話クラス、ウクレレクラスの中でお話しくださるんですけれども、後半の15分20分間くらいはですね、もう聖書のお話をしてくださっているんです。それは英語だけではなくて、頑張ってですね、教会の姉妹の方の協力をいただきながら、日本語に翻訳されたものを、今はまだ片言で頑張っているんですけれども、そのように日本語でお話しくださっている。ぜひそういう伝道の機会として用いられるように私たちお祈りしてまいりましょう。そしてですね、先週のメッセージ皆さん思い出すと、皆さん印象に残っているのはですね、もちろんメッセージの御言葉の内容ももちろんですけれども、明先生がお話してくださったとても面白いお話ありましたね。皆さん大変盛り上がっておられた明先生の落とし物のお話がありましたけれども、最後には落とし物が見つかってですね、何だったか聞かれていない方はぜひ先週のメッセージ聞いていただければと思いますけれども、私の口からは言いません。それが見つかってですね、神様本当に本当に感謝しますと言われた、そんなお話を聞きしましたけれども、私もそのメッセージを聞きながら、そういえば本当に感謝しますと言われた方のお話をですね、他にも私そういうことあったなって、その同じ週にあったなということを思い出されていたんでした。それはですね、グレースさんに関するお話なんですけれども、ある時グレースさんからですね、こんな相談があったんです。すいません、よし先生って、私よしとなんですけど、よし先生って言われているんですけど、よし先生って、私は郵便局のキャッシュカードを作ったんですって。それはいいですねって。そのキャッシュカードを作ったんです。ただその時、最初に設定した4桁の暗証番号忘れちゃったんですっていうことだったんですね。それは大変ですねって。そこに給料とかを振り込まれるので、それがわからないと大変だということで、早速2人で郵便局に行ってきました。そしてですね、あれこれ伝えて、そして窓口の方に相談しながら、大丈夫です、3回までは挑戦チャレンジすることができますって、やってみましょうと言って、そして3回まで来てしまってですね、そして3回目入力してどうだったか、失敗したんですね。残念ということで、3回試すとどうなるか、もしかしたら皆さんの中でもおられるかもしれません。ロックがかかってしまうんですね。もう自由に引き下ろせなくなってしまう。口座にロックがかかってしまいました。そのためですね、一度戻ってハンコとかですね、いろいろ書類を用意して、もう一度来てくださいと言われて、そしてもう一度準備をして備えて、今度こそはと郵便局に行ったわけですね。そして一度ロックかかっていたものを解除していただいて、そして郵便局の方もですね、もう一度挑戦してみますかって言われるわけですね。それをグレースさんにお伝えして、片言この怪しい英語でお伝えしてですね、一緒にチャレンジしてみましょうって、グレースさんもと悩みながら、これかなって、ピッピッピッって4回目でしたね。4回目ピッピッピッってやってみるとですね、成功したんです。4回目で成功してですね、もうその時の感動といったらですね、おーという感じでですね、一番興奮したのはおそらくグレースさんだったと思いますけれども、もう郵便局の窓口で、プレイザロードってもう主を賛美しますって、もうグレースさんはね、言われていたわけですね。もう神様がその数字を私に教えてくださったんですって、もうグレースさんはその後も社内で熱くですね、私に語ってくださいました。私には思いつかなかった、神様が教えてくれたんだ、興奮気味に話しておられました。確かに私たちはですね、3度目の正直っていうことわざなんでしょうか、言葉知っていますけれども、たとえそれがですね、4度目であっても、叩き続ければ開かれるんだということ、その御言葉が真実であるということを本当に思わされて、主を賛美したのでした。皆さんもですね、ぜひ今週、3度でダメなら4度叩いてみて、4度でダメなら5度叩いてみて、何度でもチャレンジしてみる、叩き続けてみる、 そのことをぜひお勧めしたいと思います。一言お祈りして御言葉開いてまいりましょう。愛する天の父なる神様、今日の御言葉の時を感謝いたします。神様、先週一週間も私たちをそれぞれのところで守り導いてくださり、あなたが今日私たち一人一人の名を呼び、このところへと導いてくださいました。私たち一人一人が決して欠けることは許されない、欠けてはいけない大切な存在であると、主は今日私たち一人一人を呼び、このところに導いてくださったことを感謝いたします。そして私たちが今日御言葉を聞けるこの幸いに感謝いたします。神様、あなたの御言葉の養いを通して、私たちが今一度方向を改め、悔い改め、あなたの前にもう一度正しいものとされて歩んでいくことができますようにお導きください。私たちが周りを見たときに揺れ動いてしまうこと、悲しみを覚えることが多くあります。私たちが先週本当にこの世の中に多くの悲しみがあることを覚え知っています。今戦火のうちにあるイスラエルのうちに、またパレスチナのうちに、またウクライナ、それぞれのところで今戦火の中にある人々に、主よ、あなたの平和がありますようによろしくお願いいたします。また次週はトルコから奥先生方が来てくださいますけれども、そのトルコも震災から半年以上が経ち、未だ傷ついている方々、復興へ向かっている方々、そのお一人一人に神様からの豊かな慰めと励ましがありますようによろしくお願いいたします。神様、これからのひととき、あなたの導きを期待し、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。さて、今日の箇所、マルコの福音書14章1節から14節の箇所ですけれども、今日の聖書の箇所はですね、こう暗闇の中で輝いている、一筋の光とも言えるんでしょうか。そんな聖書の中、箇所をご一緒に見てまいります。はじめにアウトラインを2つ確認していきます。本日のアウトラインは2つ。1つ目、方向性が大事だということです。私たちがどちらを向いてそれをするのか、私たちが正しい方を向くこと、自分は今正しい方を向いているだろうか、その方向を確認してまいりましょう。そして2つ目、割られた壺。一体これはどういうことでしょうか。後で詳しく見ていきますけれども、私たちが捧げるということについて、神様が喜ばれる捧げ物、それはどういうものなのか、ご一緒に見てまいりましょう。今日の箇所はですね、マルコの他の箇所にも見られるんですけれども、マルコの福音書ではよくですね、サンドイッチのようにしている、そんな聖書の箇所が見られるんです。別にそれはサンドイッチでもハンバーガーでもいいんですけれども、共通するですね、2つの話の間に別の違う話が入り込んでいる、挿入されている、そういう箇所がですね、マルコの福音書には見られることがあります。私たちが今日特に注目したいのは、その外側の部分ではなくですね、その外側の部分に入っているその間の部分の話、そこで輝いている一筋の光をご一緒に見てまいりましょう。そこではですね、ある一人の女性の行いについて記されています。それでは今日のマルコの福音書の14章1節と2節、最初の部分をですね、少し長いですけれども1節と2節続けてご一緒にお読みしましょう。杉越の祭り、すなわち種なしパンの祭りが、音楽者たちはイエスを騙して捕らえための良い方法を探していた。彼らは祭りの間はやめておこう、 民が騒ぎを起こすといけないと話していた。今日の箇所の初めのこの2節ですね、1節2節に記されていたのは、祭司長や立法学者たち、その者たちがですね、こう暗い、こう罪にまみれたようなですね、そういう悪い企みをしている、そのような場面が記されていました。彼らはですね、イエスを騙して捕らえて、殺すための良い方法を探していました。そして彼らはですね、2節を見ると、祭りの間はやめておこう。彼らは言っていたんです。祭りの間はタイミングとして良くない。それはなぜでしょうか。それは祭り。それはですね、楽しい雰囲気だから、楽しい雰囲気をぶち壊してしまうから、そういう悪いことは祭りの時にはやめておこうって、そういう意味ではありません。このユダヤ人の祭り、杉越の祭りにはですね、エルサレム、イスラエルの中からですね、多くの人たちがこのエルサレムに集まってきたんです。人口の何倍もの人たちが集まっていた。まあ、その時の人口ははっきりとは分かりませんけれども、200万、300万ぐらいの人たちがそのエルサレムという小さなところに集まっていたんじゃないか、言われています。まあ、そのように人がぎゅうぎゅう詰めに密集しているところで、イエス様を捕らえるということはあまりにもリスクがある、危険だ、最初立法学者たちは考えていました。当時イエス様はですね、人々から預言者だって思われることもあれば、まあ、いろんな奇跡を行うことによって一目置かれていたんですね。そういうイエス様を人々が集まっているところで堂々と捕らえるというのは、それは危険だ、暴動が起こる。最初立法学者たちはイエス様を捕まえることは何とも思わないけれども、人々のことは恐れていたわけです。そのような人々の罪、恨みや妬みとも言えること、そのようなことが初めの一節二節、今日の箇所の前半部分に記されていました。さあ、そして同じようにですね、イエス様を陥れようとする策略を練っている、そのようなものがいました。それは今日の箇所の後半部分、10節と11節、飛びますけれども、10節と11節、今日の箇所の最後の部分、10節と11節にもそのようなものが見られます。それではここも10節と11節、2節続けてご一緒にお読みしましょう。さて12人のイエスを引き渡すためであった。彼らはそれを聞いて喜び、種を与える約束をした。そこでユダはどうすればイエスをうまく引き渡せるかと、その気を伺っていた。先ほど最初に出てきたのは祭司長、立法学者、そして後半部分で出てくるのは一人の人、イエス様とずっと一緒にいたはずの十二弟子の一人のユダでした。ユダがなぜイエス様を裏切るようになったのか、それはまた別の機会にお話ししますけれども、イエス様が自分の思い通りにならなかった、そしてお金に目がくらんでいた、そういう欲に惹かれてしまった、そのようなことがあったでしょう。そのようにですね、私たちは今日まず初めの部分、そして終わりの部分を見てまいりました。イエス様を何とかして捕らえよう、騙そう、引き渡そうとする、そのような暗い話が始めと終わりに記されていました。そしてそれらに挟まれるようにして記されているのが、今日私たちが見ていきたい大切な部分です。そのように暗い話に挟まれるからこそですね、より一層輝いている話があるんです。それでは3節ご一緒にお読みしましょう。3節ご一緒にお読みしましょう。さてイエスがベタニアでサラートに侵された人シモンの家におられた時のことである。食事をしておられると、ある女の人が純粋で非常に高価なナルド湯の入った小さな壺を持ってきて、壺を割りイエスの頭に注いだ。ここではですね、さらっと書いてありますけれども、イエス様はサラート、つまり 皮膚病に侵されたその人の家におられました。これまでも見てきましたけれども、サラートに侵された人、そういう病に侵された人というのはですね、その当時はもう距離を置かれていたんですね。あ、この人は汚れている、近づきたくない、もう見ないように、もう関係ないようにしたい、思われるのが普通でした。しかしイエス様はその人の家で食事をしておられた。まあ、このようにですね、弟子たちも集まって食事をしておられたということは、きっとですね、もうこの時シモンの病もイエス様によって癒されたからこそここで食事をしていたんでしょう。まあ、イエス様がですね、ザラートでそこで苦しんでいるものを横にして食事をとっているというのは少し考えられないですね。そしてそのところに一人の女性がやってきた、記されています。ある女の人が記されています。ここでマルコはですね、ザラートに侵された人の名前ははっきりシモンだって言ってるんですけれども、このある女の人については名前をマルコは出していないんです。それはなぜか、きっとその女性の名前を出すよりもその人が誰か、どういう人かって、その人自身に注目させるよりも、マルコはその人物が何をしたのか、何を行ったのか、そのことに注目すべきだ、考えたのではないでしょうか。まあ、ただ別のヨハネの福音書を見るとですね、同じ記事が記されていて、そこには彼女はあのマルタとラザロの姉妹であるマリアだ、そのように記されています。まあ、その女性、マリアはイエス様がおられるその食事の席でですね、持ってきた小さな非常に高価なナルド油の壺を割って、そしてイエス様の頭に油を注ぎかけました。まあ、このナルド油、ナルドの油というものはですね、まあ、香水のようにですね、とても香りが強いんです。ですから、そのとても香りが強い、かぐわしい匂いがするそのナルド油をですね、その当時の人々は香水のように頭や髪の毛につけたりですね、またある時は死んだものを埋葬する時にその匂いを和らげるために香り付けとしてそのナルド油が用いられていました。まあ、これはあくまでもその当時においてですね、現代においてですね、これと同じことを私が皆さんにしようとしたらどうなるでしょうか。ちょっと考えただけでもこれは問題になりますね。皆さんご自宅でですね、今日の夜ご飯、ゆっくりご飯食べられておられる時にですね、突然私が皆さんの家にお宅訪問してやってきてですね、何を手に持っているかと思えばごま油、そしてごま油を思いっきり叩きつけて割ってですね、皆さんの頭に豪快にごま油を注いだら、かぐわしい匂いはしますけれども、本当に迷惑な話でしょう。もちろんそんな失礼なことはしませんけれども、イエス様の時代においてなんでそんなことをするのか。イエス様の時代においてはですね、実は客をもてなすっていう時に油を数滴かける、何滴かポチョンポチョンとかける、そういう習慣はあったそうです。もてなすということでですね。まあ、ただそれにしてもですね、このところでイエス様が頭にこの注いだ量っていうのは、それポチョンポチョンと何滴かっていう、そういう話ではありません。マルコには記されていませんけれども、ヨハネを見るとですね、300グラムほどのナルドの油であった、記されています。それはもう注がれて滴り落ちるほどの油ですね。もうそのためですね、このザラートに侵された人シモンの家にはそのナルド油の匂いで、その香りでいっぱいになった、満たされた、記されています。そのナルドの香りはですね、イエス様の頭にかけられて、イエス様の髪の毛に染み込んで、衣服に染み込んで、イエス様はこの後向かう十字架への道にも、イエス様が裁判にかけられる時にも、鞭打たれた時にも、十字架を担いで歩いていく時にも、その香りが周りを包んでいました。なんで女性がここまでそのようなことをしたのか、それは後から詳しく見ていきますけれども、それを周りで見ていた弟子たちはですね、黙っていることができませんでした。 4節と5節、4節と5節、このところ2節続けてご一緒にお読みしましょう。すると何人かの者が憤慨して互いに言った。この香油なら300デナリ以上に売れて貧しい人たちに施しができたのに。そして彼女を厳しく責めた。弟子たちの何人かが怒って言いました。ああもったいないって、なんて無駄なことしているんだって。そして彼らはですね、計算を始めるんです。これは300グラムぐらいだろうって、300グラムぐらいだったら300デナリになるだろうって。まあ1デナリはですね、当時1日分働いたお金、まあ現在に直すとまあ大体300万円としましょうか。300グラムで300万円、とんてつもなく高価な油。それをなんでそんな人のために、そんなことのために使うんだ。もっと貧しい人のために施したらどれほどいいことが起こるのかって。彼らは厳しく彼女を責め立てました。私の家ではですね、朝ごはんの時によく牛乳が出ることがあります。牛乳飲むことがあるんですけれども、時々ですね、子どもたちが飲みきれない量の牛乳をですね、コップに注ぎ入れることがあります。そうするとどうなるか、ご飯を食べる時にですね、牛乳が残っているんですね。そしてそのままになって行ってきますと言ってしまう。そうすると私は、ああもったいないって、初めから飲める量だけ入れればいいのにって、ついつい言ってしまうんですね。まあ、たかが牛乳というとあれですけれども、たとえ牛乳であってもそのように言ってしまう私。ですからきっと私がこの当時の場面、この今日の箇所の場面にいても、きっと私は言ってしまうんじゃないかなって。ああもったいないって、ちょっとだけして他に使えばいいのにって言ってしまうんじゃないかなって思わされるんです。また皆さんもですね、こんな言葉聞いたことがあるかもしれない、こんな言葉言ったことがあるかもしれませんね。皆さんが子供の時ご飯を残したりするとですね、世界には食べたくても食べられない人がいるんだよって、そういえば言われたことがある、もしかしたら子供に言ったことがある、そういう人もいるかもしれません。その場にいない人のことをですね、取り上げて取り扱うということですね。もったいない、弟子たちはですね、もし300デナリあったらそのままですね、貧しい人のところに行って施しするかって言ったら、弟子たちもそうじゃなかったかもしれないけれども、ああできたのに、こうできたのにって、もうとにかく彼女のしていることを責めたいんですね。厳しく責めたかった、気に入らなかったんです。ただ今日のその弟子たちの姿を見て、私たちは他人事でいられるでしょうか。弟子たちったらもう彼女を責めるだなんてね、もうひどいじゃないかって、私だったら絶対そんなことしないって私たちは言えるでしょうか。どうでしょうか。私たちももしかしたら愛する兄弟姉妹のですね、例えば奉仕や働きを見たときに、ああもっと私だったらこうするのにって、もっと効率のいいやり方あるのにって、ああまたそんなことしちゃってって、そういうことがあるかもしれませんね。誰かの純粋な奉仕、神様への思いを自分の計りで測ってしまうことがあるのではないでしょうか。今日の箇所に出てきた彼女はですね、ただまっすぐにイエス様に捧げたかっただけなのに、弟子たちから厳しく責められて、その心はどれほど傷つき、辛い思いをしたでしょうか。誰にも理解してもらえない、厳しく責められる中で、ただイエス様だけは彼女の行いをそうは見ておられませんでした。続く6節と7節ご一緒にお読みしましょう。6節と7節ご一緒にお読みしましょう。するとイエスは言われた。彼女をするままにならせるのですか。私のために良いことをしてくれたのです。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいます。あなた方は望むときいつでも彼らに良いことをしてあげられます。 しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。イエス様はおっしゃいます。彼女のすることを決して止めてはいけないって。イエス様だけはですね、彼女のその行いをちゃんと理解しておられた、正しく見ておられたんです。受け止めてくださったんです。今日のこのイエス様の言葉から私たちが何か行いをするときに大切なことを教えられます。それは方向性が大事だということです。アウトラインの一つ目に見ました、方向性が大事だ、どこを向いているのかが大切だということです。イエス様がこの時おっしゃられたのは、私のために良いことをしてくれたんだ、彼女のしたことは私のためだったじゃないかってイエス様は言われるんです。私のために、イエス様のためにそれをするならば、それは良いことなんだ。ここで使われている良いことっていう言葉、ギリシャ語はですね、美しいこととも、そのようにも訳すことができます。イエス様に向かって私たちが向いていくならば、何か行いをするならば、それは良いことであり美しいことなのだ。イエス様は見ておられます。もちろん別にイエス様は貧しい人に施しをしてはいけないと禁じているわけではありません。ただその者たちにはいつでもそれをできるじゃないか、彼女はこの時しかなかったんだ。そのイエス様の地上の生涯で今終わりを迎えようとしているこの時しかない、その時を彼女は見定めて、私のもとにやってきて油を注いでくれている、その時を見定めた、その美しい時を知っていた、その彼女の行いをイエス様は美しいと見ておられました。そしてイエス様はその行いを喜ばれただけではなく、やはりその彼女の行いの本当の意味、彼女がなぜ油を注いだのか、それを知っておられました。8節ご一緒にお読みしましょう。彼女は自分にできることをしたのです。埋葬に備えて私の体に前もって香油を塗ってくれました。先ほど油を注ぐのは歓迎の意味があるというお話をしました。当時の習慣はですね、ただイエス様はこの時見抜いておられました。彼女がした行為、それは歓迎の意味をもはや大きく超えている、歓迎の意味を超えて、彼女がしたこと、それは私の埋葬に向けて彼女は備えたことをしてくれているんだってイエス様は話しておられました。しかしですね、私もそう思いましたし、皆さんももしかしたらそう思われるかもしれません。彼女は果たして本当にイエス様の埋葬、イエス様が死ぬこと、それを本当に考えていたんだろうか、そこまで本当に見抜いていたのだろうかって。もしかしてですね、彼女はこのイエス様の言葉を聞いたときに、えってびっくりしたんじゃないだろうかって、え、私実はそこまで考えてなかったのにって、歓迎のつもりでちょっと油注ぎすぎちゃったら、なんかイエス様そういうことを言ってるわ、びっくりって、そういうこともあったのかとか。私たちもいかがでしょうか。もしかしたら私たちがですね、さりげなく何気なくプレゼントを誰かにしたものがですね、嬉しいって、これちょうど今すごく必要だったの私って、これこそが今私必要だったのって言われて、何気なくプレゼントしたものだったのにちょっと言いづらいとかですね、そういうことがもしかしたらあるかもしれないですね。そのようにいろいろ勘ぐってしまったわけですけれども、ここでやはり私たちが注目したいこと、それはイエス様がそのように言っているんですね。イエス様が、彼女は私の埋葬のためにそれをしてくれたんだっておっしゃっているのはイエス様だということです。イエス様がそのようにおっしゃっておられるから、私たちはそのまま受け止めたいんです。彼女がそのイエス様の埋葬をそこまで見抜いて、それを受け止めて、イエス様の死を受け止めて、それを現実のものとして、だからこそその鳴門湯を頭から注いだのだと受け止めましょう。 そしてこのイエス様の言葉を私たちが受け止めたときにですね、私たちが気づくこと、見えてくる一つのことがあります。それは、この彼女こそが、私たちが聖書を読む中で、知り得る中で、最も早くイエス様の死という、その現実を受け止めた、そういう人物であるということです。最も早く受け止めたのは、この女性であった。ずっと一緒にいた弟子たちであっても、イエス様の死について何度もその話を聞いても、何度聞いても受け入れることができなかった。イエス様、まさかまさかそんなことはならないでしょうって。かつて見ましたね。そういうことをイエス様が言った時にペテロはどのような態度を取ったか。いやいや、イエス様、そういうこと言っちゃダメだってばって、端に寄せて諌めた。そういう場面も見ました。弟子たちはイエス様の死という現実を受け止めきれなかったんです。しかし彼女だけはイエス様の死を現実のものとして受け入れ、行動に出たんです。ここでもう一つ疑問に思うこと。なんで彼女はそのイエス様の死という現実をその時受け止めることができたのでしょうか。知ることができたのでしょうか。それはですね、彼女があのマルタの姉妹のマリアである。それを知るならば理解することができますね。今日出てきたマリア、そしてその姉妹のマルタという人物は、マルタとマリアという有名な聖書の箇所として知られている場面があります。ルカの福音書10章に記されているので、後でお時間ある方見ていただければと思いますけれども、どのような話かというとですね、マルタとマリアの家にある時イエス様がやって来られて、マルタはイエス様に一生懸命もてなしをするわけです。しかし姉妹のマリアはというと、何をしているか。イエス様の足元にいてですね、御言葉、イエス様の言葉に聞き入っていた。もうマルタはもう気が気じゃないわけですね。もうマリアったら何をしているの、あの人はって、私の手伝いしなさいよっていうことを本人に言うのではなくて、もうイエス様に対して不平不満を言ってしまう、そういう場面があります。そんなですね、もう心が騒いでいたマルタに対してイエス様がおっしゃられた言葉、このところをご一緒にお読みしましょう。引用箇所1、ルカの福音書10章の41節と42節に挙げました。イエス様がそんなマルタに言われた言葉、2節続けてご一緒にお読みしましょう。主は答えられた。思い患って心を乱しています。しかし必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。42節を見ると、マリアはその良い方を選びました。イエス様は言われました。御言葉に聞き入っていたマリアは良い方を選んだのだということです。そしてイエス様の言葉を何よりも大切にしていたマリアだったからこそ、彼女はイエス様の死という現実、それを受け止めることができたのではないでしょうか。聖書にですね、マリアが直接イエス様の口から十字架にかかる、これから死ぬということを聞いている場面というのはありませんけれども、マリアがイエス様の死を受け止めることができたのは、やはり口伝えで聞いたとしても、やはりイエス様の言葉をですね、素直に受け止める、そのマリアの心があったからこそ、その死を受け止めることができたのです。かつてですね、先ほど引用箇所で挙げた場面、マリアとマルタの家にイエス様が来た場面はですね、マリアは動きませんでした。イエス様の足元にいて、そこから動かなかった。マルタがもてなしているときには動かなかったマリアですけれども、今日の場面でマリアはイエス様の死という現実を知ったとき、彼女はもう動き出さずにはいられなかったんです。 弟子たちは先ほど見たように、彼女は貧しい人のためにそれを使えばよかったのに、厳しく責めました。彼女はそのナルド油をイエス様のためにではなく、そして貧しい人のためにでもなく、やはり私たち考えてみると、マリアは自分のためにそれを使うことができたのではないでしょうか。当然使うことができます。自分の生活をですね、少し豊かにするために、自分の将来のために、生活のために、何か楽しみのためにですね、そのナルド油を使うことができたんです、彼女は。自由に使うことができた。しかし彼女はそれを求めなかった。彼女の思いの先には、彼女のその見上げる方向の先には、いつもイエス様がいたからです。そんな彼女が、イエス様の死という現実を受け止めた彼女がどのような思いで壺を割り、そしてイエス様の頭に油を注いだのか、そこには彼女の目には涙があったのではないでしょうか。イエス様は彼女の涙の油注ぎ、それを受け取ってくださいました。さらにイエス様はおっしゃいます。9節ご一緒にお読みしましょう。9節ご一緒にお読みしましょう。まことにあなた方に言います、この人がしたこともこの人の記念として語られます。この女性がしたことは確かに記念となってですね、今日も私たちはこの女性のことを覚えています。しかし私たちが間違えないようにしたいんですね。彼女がいかに素晴らしい人間で、素晴らしい人物で、この人を記念してですね、この女性の記念碑を作りましょうとかですね、そうやってその人自身を私たちが何か祭り上げるような、そのようなことはしてはいけないということ。大切なのはその人自身ではなく、その人が、その人物が何を成したのかということ、そのことに私たちは今日注目をしたいのです。私たちは今日彼女がイエス様を見上げて、そして壺を割り捧げた行いを覚えてまいりたいんです。ここまで今日の箇所の出来事を見てまいりました。最後にですね、このイエス様の食事が終わられた後、このシモンの家に残ったのは何だったでしょうか。それは割られた壺、そしてそこから溢れる、もう立ち上げるようにしてですね、香っているそのナルドの香りがその家に立ち込めていたことでしょう。私たちがその光景を覚えるときですね、特にその割られた壺、それを私たちが見るときに、今日私たちのうちにも、この心のうちにもですね、割ることができる、いや割らなければいけない、そんな壺があるのではないかと思わされます。私はですね、最近そのように自分の内にある壺、それを割られた方々と出会いました。一人はですね、先月末にコンサートをしてくださった韓国人のジソンさんですね。本当に素晴らしいコンサートでした。コンサートよりも証がもしかしたら多かった、同じぐらいだったかもしれません。その壮絶な生い立ちの話、そしてそこから息子さんの本当に気苦も痛ましい怪我のこと、印象に残りましたけれども、彼女の証の中で私が心に残ったのはですね、彼女がそのまま芸能活動をしてですね、輝かしいスポットライトを浴びる、そのような人生を彼女は歩むこともできた。しかし彼女が選んだ道、それは教会で神様のためにこの声を、この歌を用いていきたい、そのような人生を選んだという証がとても心に残りました。ジソンさんはその輝かしいスポットライトを浴びる、その壺を割って、それを主の前に捧げ出して、イエス様のために彼女は捧げられていました。またもう一人は皆さんご存知のグレースさんですね。私はグレースさんと初めてお会いしたの はですね、グレースさんが本当に短期で1週間ぐらい滞在された時のことでしたけれども、その時グレースさんとお会いしてですね、最初に話を聞いて忘れることができない話があります。完全にお話理解できたわけではありませんけれども、グレースさんは日本に来るまでフィリピンで何も不自由がなかったんだって、家族もいるし、友達もいるし、もう言葉もですね、何不自由なく通じるし、もう何にもご飯とかもですね、何も困ることなく快適に暮らしていたんですって。だけど、私はその快適さを捨てて、この日本にやってきましたって。そのようなお話でした。グレースさんはフィリピンに留まっていれば、すべてが快適だった、その快適さという壺を彼女は割り捨てて、この日本に来てくださいました。彼女だけではない、彼女から話を聞くと分かります、フィリピンで彼女のために捧げてくださっているその母教会があります。日本と物価が大きく違います。そのところでこの日本のために、この教会のためにって捧げてくださっているんです。壺を割った人たちによって、私たちは今日このところで礼拝を捧げられているんです。他にも思い出すと、もう何人も挙げられると思います。皆さんもこの教会の信仰の先輩方を思い出すと何人もおられることでしょう。明先生がよく話してくださる熊町チャペルの剣道のきっかけとなった少女の話、また様々なチャペルを建てるときにですね、捧げられた教会員の姉妹の話、それらの話もそうです。そしてこの前のちぎり絵展の初日にですね、私がエリムにいました。その時にですね、エリムのサロンだったと思います、お客さんが来られてですね、そのお客さんがこんな話をしているのを私はちょっと立ち聞きしたんです。近所にこんな良い場所ができて本当に良かったねって、その方々が話しておられる、そのような話を聞きました。もしかしたらエリムで働いている皆さんはですね、いつも聞いておられる、そういう言葉かもしれません。私もそう言われているというのは知っていましたけれども、実際私がその耳で聞いて、その人を見て、私は込み上げてくるものがありました。エリムの建設を願って天に召されたあの姉妹がこの言葉を聞いてどれほど喜んでおられるだろうかって、本当に胸が熱くなりました。彼女は震災後、アキラ先生に私はまだ諦めていませんって言っておられたこと、思い出しながら、彼女が捧げた思いがあった、それが今このような祝福の光景となっているのだということ、神様に感謝せずにはいられない光景でした。まあ、今私が挙げたのは女性たちが多くありましたけれども、ただ私たちが覚えたいのは、その方々が素晴らしい、その方々の偉業を称えましょう、そのようなことではありません。その方々がまっすぐにイエス様に捧げた、貫いた、その信仰を私たちは今日記念として覚えてまいりましょう。そのような方々の信仰を覚えるとき、私たちはどうでしょうか。私たちのうちにはまだ神様の前に捧げることができるものがあるのではないでしょうか。何か捧げることを制限して、雫のようにしか捧げていない、そのようなものがあるのではないでしょうか。いや、私が捧げられるものってそんなないんだけどって、別にものじゃなくても、神様が何よりも喜んでくださるもの、それはあなた自身であり、あなたの心だということです。私たちが自分の心を見つめたときにですね、いやいや、それはとても綺麗な壺ではありません、その中に入っているのはとても良い香りのものだとは言えませんって、罪や醜さ、そして凝り固まった自我、それらはとても綺麗だなんて言えない、それを割ることができないと思えるかもしれません。この私の心が一体砕かれたら何が出てくるのだろうかって、そう思えるかもしれない。しかし私たちがありのままの心をイエス様の前で捧げるとき、それが割られるとき、砕かれるとき、イエス様はそれを良いものだって受け取ってくださいます。 今日の箇所で見た一人の女性がイエス様の死を受け止めて行動を起こしたように、私たちも今日イエス様の十字架をもう一度見上げて歩んでまいりましょう。イエス様こそは十字架でご自身を砕かれ裂かれた方だということを私たちは覚えましょう。それは一切傷のない純粋で高価な尊い壺が十字架上で裂かれ砕かれ、そしてそこから溢れ流れ出る愛と恵みが今私たちに注がれているのだ、覆っているのだということを私たちは感謝しましょう。そしてその愛に応えてまいりましょう。私たちは今日イエス様に向かってその方向性をもう一度正しく改めて、今私にできることは何だろうか、この心をイエス様にお捧げして参りましょう。黙祷の時を持って参ります。ピアノを弾いていただきながらもう一度私たち御言葉を振り返りつつ、今神様が一人一人に語ってくださっていることを思い巡らして参りましょう。私たちは今日人間の罪、恨み、妬み、また貪欲、そのような暗い話に挟まれてより一層輝きを増している、そのような話をご一緒に見てまいりました。一人の女性がイエス様の前に捧げるその姿をご一緒に見て参りました。周りにいた人たちからは決して理解されないそのようなことであっても、イエス様だけは彼女の行いを喜び、そしてその本当の意味を知って受け止めてくださいました。ザラートの犯されたシモンの家に、その重たい空気の中にイエス様が来られ、癒しがもたらされ、そして壺が渡れ、輝かしい光が、かぐわしい匂いがそのところに満ち溢れました。いかがでしょうか、私たちが今日そのシモンの家で起こった出来事、そしてそこに残った割られた壺、そしてかぐわしいその香りを覚えるとき、今私たちのうちに神様の前で捧げることを何か躊躇しているような、神様の前で明け渡すことができない私たちの心がそこにないでしょうか。私たちがすべきこと、それはあの周りにいた人たちのようにイエス様に向かって奉仕を捧げる、働きをする、捧げる、そのような人々を何か言うことではありません。私たちは今イエス様の十字架上で示されたそのご愛を、そこから溢れ流れる恵み、それを覚えつつ、今私にできることは何か、あの女性が一歩動き出したように、私たちも今動き始めてまいりましょう。この心を神様の前で明け渡してまいりましょう。そしてこれからのひととき、ご一緒に皆さんでお祈りする時を持ってまいりましょう。まずはじめに 世界のそれぞれの地域国々を覚えて、今痛み苦しみの中にある方々、戦火の中にある方々、イスラエルやパレスチナ、またウクライナ、それぞれのところで上がっているその火が一刻も早く収まりますように、平和の神である主よ、あなたがどうか収めてくださいますように、キリストの平和を祈ってまいりましょう。また私たちを愛する兄弟姉妹のことを覚えてお祈りしましょう。一年数ヶ月ぶりに牧師たちが下田恵子姉妹にお会いすることができました。下田恵子姉妹の続く回復の上に、またご家族の上に、神様からの豊かな慰めと励ましと祝福がありますように。戻ってこられた伝道師の働きのために、今後のさまざまな手続きのために、また来週いつ来られる大地震にあって被災されたトルコの先生方はじめ、トルコの地域のために、私たちは今声を合わせ、心を合わせ、ご一緒にお祈りしてまいりましょう。メッセージを通して教えられたこと、今私たち自身が今割らなければいけないと示されたもの、握りしめていたもの、それを神様の前で明け渡してまいりましょう。それではご一緒にお祈りしましょう。愛する天の父なる神様、今日の御言葉を感謝いたします。イエス様、あなたが十字架上でご自身を引き裂かれ、あのことによって今私たちがこのところへと導かれていること、あがなわれ、あなたの尊い救いを受けている、この普通ではないありえない恵みを感謝いたします。今イエス様のためにその愛を覚えて、私たちにできる踏み出せるその一歩、それぞれの一歩、あなたが祝福してくださいますように、清めてくださいますように、よろしくお願いいたします。神様、また今世界のことを覚えます。今傷ついている方々の上に、イスラエルの上に、またパレスチナの一人一人の上に、どうか剣を収めることができますように。ウクライナにあって、またロシアにあって、それぞれの国にあって、今争いの中にある方々に、また災害によって傷ついている人々の上に、神様、あなたの励ましと慰めがありますように、どうかよろしくお願いいたします。愛する兄弟姉妹を覚えてください。下田恵子姉妹の上に続くあなたの祝福が、癒しがありますように、よろしくお願いいたします。入院しておられる方々、通院治療に当たっておられる方々、抗がん治療治療を受けておられる方々、お一人一人に神様の慰めが、癒しがあります。よろしくお願いいたします。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。もう一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、感謝します。今日も御言葉によって私たちの方向をもう一度正してくださって、あなたへと向けさせてくださってありがとうございます。また私たちの心の内に、今あなたの前に捧げることができなかった、割ることができなかった、握りしめていたそのようなものがあったことを、それぞれに教えてくださって感謝いたします。イエス様、あなたが十字架上で裂かれ、それによって溢れ流れているそのご愛と恵みに心から感謝いたします。私たちはその愛に応えて今週も一歩踏み出していきますので、それぞれの歩みをあなたが豊かに祝福してくださいますように、よろしくお願いいたします。今日の礼拝の始めにお捧げしましたナルドの壺のあの賛美のように、私たちはナルドの壺ではありませんけれども、 自分を低くし砕かれ、神様の御業のために私たちを豊かに用いてくださいますように、よろしくお願いいたします。また愛する兄弟姉妹のために、一人一人をあなたが覚えて、そのところで守り足を与えくださいますように、重ねてよろしくお願いいたします。また世界においてもあなたの平和がありますように、戦争によってまた災害によって傷つき悲しむ一人一人にあなたの助けがありますように、よろしくお願いいたします。感謝します。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。